教、お出しから絆へ、新井純牧師です。
私たちにはキリストによって示された愛の律法があります。かつて古い契約の中に生きていたイスラエルの民は、古い契約の中でいわゆる律法を遵守することこそ神様の恵みのうちにとどまる方法であると考えました。そこへ神様の独り子とされるキリストがこの私たちの世に下されて、新しい契約とともに愛をもといとし、愛に集約される愛の律法、新しい律法をお示しになられました。しかしながら愛の律法というのは一般に言うその従来の律法と違って、はっきりこれをしなさい、こうしなさいというふうに定められたものではありません。正確には具体的な例が提示されながら、ああするのがいいです、こうするのがいいです、そういうふうに指示されている部分があったり、あるいは私たちにそう思わせる、誰でもそうだ、その方が良いと思う、そういうふうに感じさせられる部分がありますが、総合的に捉えると、ではどこまですればいいのかとか、これをすれば守ったことになるといったような分かりやすい範囲であるとか、それから終わり、これだけすれば十分ですという、そういうものが示されてはおりません。それまでユダヤ人たちに大切にされてきたこの従来の律法は、そのすべてを守りきることが不可能だ、そういうふうに、そういうことがはっきりしながらも、でも一つ一つを取ってみると、どれもはっきりとした分かりやすい指示が記されています。例えば割礼を受けなさいと言われれば割礼を受ければいいのだし、安息日に仕事をするなというふうに解釈をするなら、仕事をしなければ律法を守ったということになります。でも隣人を愛しなさいという新しい掟は、その愛の深さや広さというのを測ることができないことからも容易に想像できますように、終わりや限りというのがないんです。それゆえに現実に言うと、愛の律法は従来の律法よりも守り抜くことが難しいと言えるかもしれません。一つ一つの掟を取ってみれば、この世的には解決しそうだけれども、すべてを守り抜くことができない、それが従来の律法ですが、愛の掟はたった一つ、互いに愛し合いなさいという、そういう掟であるにもかかわらず、守ろうと思っても守りきれない、いくら努力しても果たしきれないと言っても過言ではないわけです。愛するということに限りがないのですから、その限りない愛を行いきるというのは、へりくつかもしれませんが、不可能なんです。でもだからこそ、恵みに関わる新しい契約がキリストを通して神様と人との間に結ばれたのかもしれない、そう考えます。守ろうと思っても守りきれない掟というものが、愛の律法という形でよりはっきり守りきれないというふうに示されて、その結果、私たちが恵みを受け救われるためには、キリストにより頼まなければならないということが、私たちにはっきりこう突きつけられたということ、そんな思いがいたします。ですから、キリストにより頼むということは、律法を守れない者の安易な妥協や言い訳ではなくて、キリストの生涯を通して示された生き方、すなわち愛の律法に倣って、この世の命を全うしよう、そう努めながらも、どうしてもキリストの助けを必要としなければならないものに備えられた逃れの道なんだと そういう言い方が成立するような気がするわけです。本日お読みいただきました聖書の箇所で、冒頭でパウロはガラテヤの諸教会の信徒たち、特に律法主義に戻ろうとしている信徒たちにやや挑発的な呼びかけをしているように読めます。律法のもとにいたいと思っている人たち、あなた方は律法の言うことに耳を貸さないのですか。このように言います。律法のもとにいたいと思っている人たちとは誰か。これは割礼を受けることをはじめとして律法を守ることで救いを獲得できると思っている人たちのことです。特に一旦はパウロが教えるところの福音、すなわち主イエスを救い主キリストだ、神様に使わされた一人子だ、そう信じて救われるというその福音を信じながら、でも律法主義者たちに惑わされて福音よりも律法主義者たちに従おうとしている、そういう信徒たちのことを言います。そのような惑わされつつある信徒たちにパウロは律法の言うことに従おうとしながら律法の言うことに耳を貸さないのですかという皮肉たっぷりの言葉を投げかけ問いかけるんです。この問いかけは当然このように、あなたたちは律法を守っていないじゃないか、律法で救いを得られるというならもっと真剣に律法を守り通しなさいよ、でもできないんでしょというような、そういう思いが込められているように思います。律法を守りきることで救いを得られるとそう仮定するなら、律法を守りきらなければ救いは得られないわけでして、律法が守りきれないということがはっきりしている以上、律法の支配下にあるものはすでに神様の祝福から締め出しを食らっているというふうに言えます。それに対してキリストによって律法から解放された、従来のそういう束縛から解放されているものは約束の子として神様の恵みの相続人になっているんだというふうに言われるんです。神様がアブラハムに約束された恵みと祝福というのは、イスラエルの民に相続されると考えられてきたのですが、もしイエス様が神様の一人子であるなら、この方をキリストだと信じ受け入れる者こそが誠のイスラエル、すなわち神様の恵みと祝福を受け継ぐものとみなされるはずなんです。この律法のもとにとどまろうとするものと、律法から解放された恵みの相続人といわれる者たちのことを、パウロはアブラハムの2人の息子とその母親に例えて書きます。個人的にはあまり愉快な例えだとは思いませんが、まあ、例えで書いてありますから、その言わんとするところに着目をしていきましょう。最初は女奴隷のハガル、そしてその息子イシュマエルです。創世記の16章によりますと、アブラハムの正妻であるところのサラには子供がなくて、サラは夫のアブラハムに自分の女奴隷ハガルをそばめとして差し出します。そして自分の代わりに子を産ませるんです。サラは不妊で子宝に恵まれなかったために、どうしても子供が欲しい、まあ、これは跡取りという意味での子供、これが欲しくてその女奴隷ハガルに子を産ませました。子供を得るために、跡取りを得るためにハガルと夫を交わらせたのであって、その間に生まれた子供はいわゆる肉的な関係によって、人間の思いによって生まれた子供だというふうにここでは定義されます。イシュマエルは 肉的な関係によって、肉的な思いによって生まれた肉のつながりというそういう理解です。次に、自由の女と記されているもの、これがアブラハムの正妻であるサラです。そしてその息子イサクです。サラは、今も話しましたように不妊の女とされました。創世記の18章によりますと、アブラハムと共にもう年を取り、もはや子供が生まれる条件は全て満たされなくなったと思われました。それにもかかわらず、神様は彼女に子供を与えられます。その子がイサクでした。このことが表しているのは、この世の常識とされる感覚、そして肉体的には絶対に不可能だと思われたサラの妊娠と出産が、神様の深い憐れみと恵みとによって現実のものになったということです。つまり、前者のイシュマエルが肉的な関係、この世的な思い、人間の思いで生まれた子であるのに対して、イサクは神様の特別な恵みで生まれた、そういう言い方をここでしているわけです。そのような解釈をここに持ち込んでいるというべきでしょうか。イシュマエルとイサク、二人ともがそれぞれアブラハムの子として繁栄を約束されてはいきます。でも特にイサクについては、神様の恵みの相続人としてアブラハムの跡取りという正式なそういう跡取りの地位を与えられていくんです。パウロはこのことを取り上げて、神様の恵みを相続できるのは肉的ではなく霊的な契約を受けたものであるというふうにここで主張していきます。これに伴って霊的な契約を受けた者の母を自由な身の女と表現するのは、彼女がこの世的な常識、肉的な束縛から解放されて子を宿したためでありました。つまりこういうことですが、古い契約であるところの律法に従う者はこの世的、肉的な束縛の中にいるのであって、肉的な関係で生まれたイシュマエルのように恵みを相続することはできない。それに対し、この世的な束縛、すなわち律法から解放されて自由な身となった者は神様の恵みを受け継ぐことができるということです。この世の常識であるとか、この世の約束といったものは確かに目に見える形で表されますので、私たちに訴える説得力も魅力もあるかもしれません。分かりやすいからです。しかしそういった目に見えるものにとらわれて自由を失っているなら、これは目に見えるもの、この世のものに隷属している状態であると考えられます。この隷属状態からキリストは私たちを解放してくださったのですから、私たちは二度と奴隷の首輝きにつながれてはならないとパウロは主張をするんです。一昨日の金曜日、石川県の能登半島で大きな地震が起きたことは皆さんご存知でありましょう。犠牲者も出ておりますし、建物などへの被害も出ておりました。余震も続いているということで、被災地にある方々の不安はいかばかりかと案じるのであります。一日も早く平安を取り戻し、復興されるように祈り合わせたいと思います。で、こういう震災をはじめとした災害が起きたときに、絆という言葉を頻繁に耳にするようになりました。東日本大震災の時などは絆という言葉や一 一つになるというそういうキャッチコピーのようなものが溢れました。絆という言葉のイメージは何者によっても解かれたり断ち切られたりしないようなそういう固い結びつき、そういうものをイメージさせます。隣人同士が自然の中で互いに支え合い助け合っていくというそういう姿を思い浮かべます。同時に災害などにおいては被災者を覚える多くの人々によって支えられていくことによってその中にいるものと外にいるものを結びつけていくというようなそういう垣根のようなものを超えて結び合わされるそういう力強ささえ感じます。しかしこの絆というのはもともとはほだしというふうに読まれておりました。ほだしです。ほだしというのは刑罰などの時に用いられる拘束具のことを言います。罪人を縛りつけておくそういう拘束をしておくそのために用いたのがほだしです。これを応用して例えば精神障害者などを拘束しておくそういう場面でも使われたといいます。つまりほだしというのはもともと良いものではありませんでした。でもそれがいつしか互いを結び合わせるものとしてそういう言葉として用いられるようになる。そしてこれを絆と読み替えるようになりました。実に私たちこのパウロの福音理解その律法への新しい律法へのいざないこれを読むときに私たちはほだし強制的に縛られるほだしから解放されて自主的に結び合っていくことを選び取れるようなそういう存在になっていることに気づかされます。ほだしから自ら望んで結び合わされる絆を私たちは選び取ることができるようになったわけです。私たちはこの世から完全に自由になりきるということはできないかもしれません。相変わらず目に見えるものを追い求めますし物心両面でまだまだこの世に隷属しているあるいはし続けると言わなければならないかもしれません。でも確かに私たちが信じるキリストは私たちをこの世の隷属から解放してくださって自由の身としてくださる方なんです。ですからこの世に隷属しようとするのはその自由を放棄してすなわちキリストの恵みを放棄し恵みの相続を拒否するということになりかねないのであります。そうならないためには私たちはキリストに示された愛の実践を志しながらそれでもなお足りない多くの部分をキリストに委ねその愛と恵みにより頼んでいくのであります。私たちを自由にしてくださった方は私たちの求めをしっかり受け止めてくださるということを私たちはもっともっと心に刻み込んでいきたいと思うんです。神様はご自身に信じ従う者に満ち溢れんばかりのその恵みを惜しみなくお与えくださいます。その恵みの中に私たちは置かれているということを各々のうちに確認しながらこの与えられた信仰の歩みを全うしたいと思うのであります。お祈りします。主なる神様、このひと時を感謝いたします。あなたによって解き放たれまたあなたによって結び合わされていくこの私たちの信仰の歩みをどうぞこれからもあなたが先頭に立ち導いてくださいますようにお願いをいたします。そして私たちこのことを心から信じあなたに従い平安のうちにその命を全うできますようにどうぞ導いてください。一言の祈り尊き主イエスキリストの御名を通してお前を捧げいたします。アーメン。